時刻は午後2時20分を回っています。再放送を聞きの方は土曜日午前10時からお聞きいただいています。発信若町武蔵野陣の時間です。武蔵野 FM 市民の会の企画コーディネートによるこの番組は今回で464回目を迎えています。今回は商工会館3階のスタジオからお送りしてまいります。今日はですね、タイでアークどこでも本読みたい移動図書館というのを立ち上げられました、堀内よしみさんをお迎えしています。堀内さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
堀内さん、ご紹介するにあたって、まあ、のラジオを聞いてらっしゃる方はお分かりにはならないと思うんですけれども、全盲でいらっしゃる。
はい、
はい、視力を失われたのはいつぐらいのお話なんですか？
全盲になったのは多分高校3年生ぐらいの頃だったと思うんですけれども、
はい、
小さい時からほとんど見えなくて、だいたい色とか光とかがちょこっと見えてたりとか、前で歩いてる人の影が見えたりとか、そのぐらいの視力は小さい時ありましたけど、だんだんだんだん見えなくなったような感じです。
あ、
は
い、じゃあ、まあ、例えば学校も、うん、普通学級には入らずにっていう風な感じだったんですか？
保育園だけ普通の保育園に行って、
ええ、
小学校、中学校、高校とずっと盲学校です。
ああ、そうだったんですか。
はい、
で、まあ、そのことが逆に縁につながったりするっていうお話を、ね、また後ほどしていこうと思うんですけれども、うん、まずちょっと堀内さんの簡単にプロフィールをご紹介しますと、出身が高知、はい、今寮まで相当盛り上がってますけれどもね。
そうです、
はい、その高知から、大学はどちらに行かれたんでしたっけ？
国際キリスト教大学という三鷹市にある大学に行きました、
はい、ですので武蔵野とも、まあ、縁のある方ということになります、
はい、私たちにとっての町は吉祥寺でした。
あ、やっぱりそうですよね。、はい、ICU 生にとってはね、
はい、
で、今ですね、そのタイでというふうな活動をされてらっしゃるんで、海外とのつながりがどの辺から持っていらっしゃったのかっていう話をね、伺っていこうと思いますが、初めて海外に行かれたのはいつぐらいのお話ですか？
初めては、中学2年の時に中国に、4、5日旅行に行ったのが初めてですね。
あ、
はい、
でその中国の後他の国には例えばどういったところに行かれたんですかね？
あと高校生の時に、うん、盲学校同士の交換プログラムのようなもので、
はい、
ソウルの盲学校と交換したので、
あ、じゃあ韓国に、
韓国に、はい、それも4日ぐらいちょこっとだけ行きました。
へ、
その後本格的に海外に滞在する機会を得たのが高校3年生の時で、アメリカに1年間交換留学生として滞在しました。
はい、一般的な高校生でも海外に行くときはすごくきっと勇気がいると思うんですよ。で、散々ね、聞かれ飽きたとは思うんですけれども、いや、よく行きましたね、海外って。正直思うんですよ、交換留学といえど。初めてそのアメリカに行った時っていうのは、うん、やっぱり多少の不安もあったでしょ？
まあ、初めは不安もよりも楽しみっていう気持ちの方が大きかったですし、
はい、
初めて行った時は交換留学でも語学研修 1ヶ月やったんで、うん、そこは留学生がたくさんいたんですね。で、そこで日本人とかタイ人の人たちと一緒にいたんですけれども、
はい、
でも、その1ヶ月が終わってから、うん、こうミネソタっていう州に行って一人になった時に、
ええ、
やっぱり全然話してることが分からなくて、私すごくおしゃべりなんですけれども、
はい、
相手が言ってることが分かんないと自分も喋れないですよね。
分からないですよね。
なのでそこがちょっと、うん、すごく大変だったというか、ストレスを感じる瞬間はありました。
で、すごい前提条件のお話なんですけれども、うん、展示っていうのは日本語と英語の展示っていうのは全然別なんですって？
あ、そうです。
タイ語も全然違う？は
い、全然違います。形は一緒なんですけど、6点の組み合わせなんですね、展示っていうのは、うん、
はい、
ほとんどの世界共通って言われてるんですけれども、6つの点からなっていて、でその6つの点の組み合わせでそれぞれの文字だとか、
うん、
記号だとかを表すんですけど、例えばあっていう文字だと日本語であだったら英語では A、うん、同じ点なんですけど、1の点なんですけど、
はい、
英語では A だし、タイ語ではあっていう母音だし、前に数符記号っていうのをつければ1になったりとか、
はあ、
なんかいろいろ違うんです。形は一緒なんですけどね。
なるほどね、
はい、
まあ、そういう難しさもありつつ、結構堀内さんはおしゃべりでもあるし、あともう一つ本が大好き。
はい。
結構たくさん読んでたんですって、子供の時から。
そうですね、 今の私の活動にもつながってるんですけれども、うん、私の周り大人がすごく多かったんですよ。親戚一同で私が一番年下だったので、周りみんな大人みたいな、
はいはいはい、
で、あの農村というか農業をやってる町なので、おじいちゃんおばあちゃんがすごい たくさんいて、うん、でその人たちがあの私が家にいる時とかに本を読んでくれてて、うん、こう読み聞かせっていうのが普通にこう自分の周りで小さい時からあのやってもらうチャンスがあったので、うん、それでその小学校に入った途端に私はあの点字を習うことができて、習えたらもうあの読んでもらわなくていいじゃないですか、大人に待ってなくてもいいから、ね、うんうんうん、よしみたいな感じですごい張り切って本を読み始めました。
これがすごいなと思いますけれども、さらにそこで英語もしっかりと勉強して、まあ、定訳をされてる本があるとはいえど、うん、自分だって英語全然喋れないのによくやったなと思うんだけれども、あの英語もそうだし今タイ語も喋れるんですよね、
はい、
日常会話の部分に関しては全く問題なく。
そうですね、あの初めの3分はタイ人と間違われますよく初めの3分だけだったら、はい、タイ人ってよく間違えて、日本人のよくあの日本語どこで勉強したのってよく言われるんですけれども
それもすごいなと思いますよね、はい、とにかくやっぱり喋ってもらえたらちょっと分かると思うんですけれども、はい、じゃあタイ語でちょっと挨拶を簡単にしていただくとするならば、
はい、じゃあ自己紹介を。
はい。
サワディーカー。ヌシューヨシミカー、インディティラルチャカ
ー。はい、あの、タイ人が一人ゲストで登場しましたね。そんな感じですよね。すごいですね。え、なんていうふうに言われたんですか？
はこんにちは、堀内。はい。はい、堀内よしみと申します。よろしくお願いします。だけですね。
ああ。
はい。
でもやっぱり発音からして全然違うなっていう感じがありますけれども、やっぱりこれって、うん、喋んなきゃダメ。
喋、うん、らないと私は無理です。喋らなくても語学ができるって方いらっしゃるんですけど、
うん、
私はダメなんですよ。喋らないと本当に全然身につかなくて、もうせっかくドイツ語や中国語も勉強する機会はあったのに、うん、
はい、
全然喋らないもんだからすぐ忘れてしまって、だからタイ語も喋る機会がずっとあったからできるようになったようなもんですね、うん、英語もそうですし。
でもさっきほら高校の時に留学行った時に英語がね、うんうん、難しい状態で行ったわけじゃないですか、
はい、
もうある意味ぶつかっていこうみたいなそんな感じ。
そうそう、もうサバイバルですね。
はあ、そこでのちょっと本題に入っていきますけど、はい、タイの留学生の子と出会ったと、う
ん、はい、
これが一つ今のきっかけの本当に根っこの部分ですよね、
うん、そうです。
タイの子たちっていうのは、うん、どういう人たちだっていうふうに堀内さんは感じられました？
初めにアメリカにいた時にアメリカっていう国はすごく個人主義だっていうのを知ってはいたんですけど、うん、今までに会ったアメリカ人ってこう英語のアシスタントティーチャーだったりとか、うん、結構フレンドリーな人が多かったので、
はい、
なんかこうみんな抱き合ってはいみたいな感じの人たちばっかりだと思ってたんですよ、うん、なんとなくですけど、
はいはい、
でも行ってみるとみんな結構個人主義で、うん、人は人、私は私よみたいな感じだったりとか、
うん、
こう特にこう語学研修が終わってからミネソタに行ってからは割とその人種が混ざり合って暮らしてるわけではなくって、その二人種間のこう違和感というかその壁みたいなものもあったりとか、うん、私が障害を持ってるってことはであなたは二重の壁があるのよっていうふうにアメリカ人に言われて、
うん、
そうかって納得したりとかそういうことがあったんですけれども、
はい、
その中でタイ人の、その子ファーイっていうんですけど、
うん、
そのファーイに会ってすごく日本人と似てる部分が多かったんですよね。結構面倒見が良かったりとか、うん、なんかこうそうですね、年上年下の感覚が日本人と似てたりとか、目上は尊敬するっていう感覚が備わってたりとか、
はいはい、
仏教っていう点でも日本と同じです、うん、日本と似てますし、マジョリティですからね、
はい、
とかそういうすごい共通点があって、なおかつその割にそのタイ料理っていうのは日本の料理と全然違っていたりとかタイ語もさっきお聞きいただいたように全然違いますし、うん、英語とも似ても似つかぬ言語ですし、
うん、
だからすごい違う面もありつつ私たちと共通してるってところもあって、容姿も割と似てるんですよね。なんか日本人、まあ、ちょっと 肌の色が濃かったりとかしますけど、うんすね、中華系の人とかもタイにはたくさんいますから、うん、そういう人たちはほとんど見ても分かんないぐらいの感じだったりとかするので
それであの発音されちゃったら余計分かんない
よねってよく間違えられるという
ねえ、
そうだからその違いとあの同じところが共存している国っていうところで、うん、興味を持ったんですね初めに。
そして、まあ、何回かそのタイに行ってそして留学をされたんですよね、
はい、
留学をされた時期が大体いつぐらいの時期だったんでしょうか。
大学の3年生の夏から4年生の夏にかけてみんな就活をしている頃に、うんうん、私はのんきに大学あのキャンパスライフをバンコクでエンジョイしてました。
これバンコクのタマサート大学というところですね。
そうです、はい、
留学をされていてでもちろんバンコクはもう町ですけれども、はい、結構農村部にも行かれたんですって。
はい、通訳のボランティアとかあとアルバイトとか、うん、あとは友達がたあのバンコクだけじゃなくて県外からもたくさん来ているのでその子の家に遊びに行ったりとかそういういろんな機会があって、まあ、北部東北部南部中部ってタイはあるんですけれども、
はい、
全ての、地域に地方に行くことができました。
でそこで見えたタイの農村部の人たちの暮らし、うん、感じたことはどういったことだったんでしょう。
バンコクとは別の国だなって感じですね。
あ、やっぱそうなんだ。
はい、全然違います。日本の、うん、日本の地方と首都圏の違いよりも全然大きいと思いますね、
はい。まあ、それは高知にいらっしゃった、ね、堀内さんが言うんだからそれは間違いないだろうと思うんですけれども、はいはい、それちょっとびっくりしたのがね、少数民族特に山岳民族の人たちは宗教も違うんですって。
そうですね、うん、山岳民、タイでは 90% 以上が仏教徒って言われてるんですけども、
みんな手合わせてって意味になりますよ、
は
い、
でも、山岳民族の人たちは多くの場合がキリスト教徒なんですね。
これも意外なところですね。
そうですね、結構イメージが違いますよね、うん、
はい、
はい、
で生活の部分では
生活の部分地方と都市ですか。そうですね、はい、そうですね、テレビはあります、どこにでも、うん、テレビはあるんですけれども、
はい、
でもまだ電気が来てないところが多少あったりとか、
はい、
あとはバンコクでは、電車がビュンビュン走ってて、
そうですね、
地下鉄もあって、うん、みんなこうね、ハイヒール履いてカッポしてるお姉さんがたくさんいたりとかするところが多いんですけれども、
うん、
田舎に行くともう見渡す限り田んぼで水牛がいたりとか、うん、ヤシの木がバンバンバンって立ってたりとか、
うん、
山また山 の, 北部に行くとねそういうところだったりとかして、もう自然豊かといえばいいんですけれどもまあ私たち地方出身者からすると何にもないよねみたいなな
んか差が大きいよなみたいな。
そう、
あっちの世界すごいけどっていう、
うん、自分たちはもう田舎 と、まあ、だから若い時に都会に出てくる人すごく多いです、日本と同じで。
ああ、やっぱりね、はい、うん、都会でなんとかするんだっていう風に、うん、子供たちはどうですか実際見て。
子供たちはどこでも可愛いですけど、
うん、
やっぱ田舎だと学校とかがですね、うん、その教育とか国際教育とか、うん、まあ教育のシステムがそこまで、浸透していなかったりとか、私立校とかすごく有名な名門校なんかは都市部にあるんですね、うん、ほとんどのものが、
はい、
だから田舎出身でバンコクの有名大学に入る子っていうのはすごくお金持ちかすごく苦労した子どもかっていうところが大きいですね。
今よく使われている言葉で言うならば格差が結構でかいんですね、地方と都会で、
うん、日本以上にもう比較にならないぐらい格差は大きいです。
でタイでも障害を持っているお子さんいらっしゃると思うんですよ。
もちろんです。
そういう子たちがどういった教育環境なのかなと思うんですけど、
バンコクの就学率識字率は、
うん、
すいません、タイですね、タイ全土の識字率 90% 以上あるんですけれども、はい、男女合わせて、
うん、
92.3% だったと思うんですが、
うん、
障害児を取り出してそこの識字率を測るっていうことは今されてないですね。だから数字では申し上げられないんですが、うん、
はい、
タイの子どもたちの障害を持っている子どもたち、特に重度の障害児は半分以上学校に行けてないです、
これが一つ大きな、まあ、壁っていうことになっちゃうのかな、
うんうん、そうですね、
ねえ、
はい、
そういった子どもたちに対して何かこうやっぱりいろいろしてあげたいという思いが 堀内さんの中でだんだんこう芽生えてきたっていう感じなんでしょうかね。
あげたいというか、うん、あの自分も全盲ですし、うん、私のうち農家なんですね、うん、で高知県ってバンコクとチェンマイぐらい離れてるんですよ、東京と、うん、一晩バスに乗るぐらいの距離なんですけれども、
結構被るんだな海峡
は。そうなんですよ、はい、だから人事じゃなくって、うん、もし私がバンコクのこの、うん、バンコクじゃないや、バンコクで生まれてたらよかったけど、うん、もしこの田舎に生まれて、うん、お父さんの農業やっててっていう同じ環境でたまたまタイに生まれてたら、自分どうなってたかなって思った時に、あーなんか私でもここだったらできることがあるかもしれないって思ったんですね。
あ、逆に分かるからこそみたいな。
そう、あの自分も支援を受ける側だったし、うん、あの環境は似てるっていう部分もあったし、うん、なんか何とかしなきゃいけないっていう気持ちは、ま、自分当事者なわけじゃないんですけど、うん、そういう気持ちがなぜかあってっていうのもなって、高校生の時から国際協力に興味があったので、うん、そういうところで、何かここに私のやれることがあるんじゃないかなっていうふうに思い始めました。
まあ、それで今回このアークどこでも本読みたいというね、活動につながっていくんですけれども、あの活動の内容をちょっと簡単にこう説明をしていただくとするならば、どういった内容になりますでしょうかね。
私たち今あのミニ移動図書館っていう形で、うん、2、300冊ぐらい絵本を持って、絵本とか、まあ、こう、あの、若い、YA ですかね、うん、ヤングアダルト向けの絵本とか本とか児童図書とか、まあ、大人向けのものもいくらかありますけれども、うん、そういうものをこう、持って、例えばボランティアの子供、あの、この中とか、あとは本、この、ボランティアの子の車を借りたりとか、バンをこう、うん、借りたりとかして、ええ、週末とかに、村とか、村の学校とかですね、うん、公園とか、難民センターとか、そういったところで移動図書館活動っていうのをしてます。うん、まだ移動図書館っていうにはね、あの継続的な活動ができてないですし、うん、規模もまだ2、300冊なんですごく小さいんですけれども、うん、で、そこで本を持っていって子供たちに自由にも読んでもらうっていうのと、プラス紙芝居を読み聞かせをしたりとか、紙芝居って日本に独特の文化なんですけれども、タイにもぜひ広めたいっていうことで、子どもたち大好きなんで、うん、何せ、うん、で私たちの活動って何一番大事なのが楽しんでほしいっていうことなんですよね、
うん、
本は勉強だっていう思い込みがすごく広く広まってしまっているので、タイでは、
うんうん、
そうじゃなくて本は楽しいんだよって、読むのは映画を見たりテレビを見たりするのと同じで面白いことなんだよっていうことを分かってほしいので、その一環として紙芝居の読み聞かせをしたりだとか、
うん、
絵本を一緒に子供と一緒に読み聞かせしてるうちに子供が読んだりしたりするんですけどね
でもそうなったらもうそれがもう最初の芽生えですもんね、うん、子供たちの気持ち
も
ね、
もう私たちは願ったり叶ったりですね。
そうですよね、
はい、
いやこういった活動されて、まあ、本はなんかタイでは随分高いものならしいんですけどね。
かなり高いです。
だそこの差を埋めてあげれば、堀内さんみたいな本好きがどんどんどんどん増えていく可能性は十分あり得る場所だと、
はい、
いうことですよね、
はい。
でまあ、今そういった活動っていうのは当然もちろんね、その堀内さんのように障害を持っていらっしゃる方も、うん、そうじゃない方でも当然役に立てる活動だと思うんですけれども、うんうん、
はい、
堀内さんが今までその生きてきたその人生がプラスに生きてるなみたいな、うん、ふうに思うところってどういうところですか。
まず私が視覚障害者じゃなかったら多分タイどころか東京にも出てきてないので、国際協力を できる環境にいる今いるっていうのは自分の障害があってから、うん、あったからこそ、よくあの全盲なのにとか、
そう、
あの視覚障害者なのにとかっておっしゃるんですけど、にもかかわらずとかっていうことをおっしゃられるんですけれども
、はい、
私としては逆に全盲だからとか、
うん、
だからこそっていうふうに自分では考えてるんですよね。
だからこそ進学の選択肢を持って東京に来たら
そう
出会いがあった
みたいな、そしたら留学までしちゃって親は 大ショックみたいな感じなんですけど
いやいやいや、でもな、要するに縁なんですよね一つの、
うん、そうですね。だからもうこれも縁、まあ、もちろん視覚障害を持ってるっていうのは不便なところ多いですよ、うん、だから、うん、この世界は視覚障害者のためにできてるわけじゃないですから、
うん、
障害を持ってない人のためにできてる世界だから、うん、それを私たちはその同じ世界に住んでいくっていうことで使えないものとかアクセスできないものっていうのがたくさんあって、そこの部分では不便を感じることもあるしイライラっとすることもありますけど、
うん、
でも逆に言うと、その縁があったりだとか、あとこういった活動をしていく中でタイにしても日本にしても、
うん、
NGO とか NPO ってタイでも日本でもたくさんあるんですね、
うんうん、
で 図書館活動をしているってところも少なくはありません。識字に特化した活動をしているところも少なくないんですけれども、視覚障害者がリーダーになって自分も読めない絵本とかを持って、タイの田舎に行って活動してるっていうところで、へえ面白いって思ってもらえることがすごく多いんですよね。
だからプラスもあるしっていうところですよね。
が多いですかえって、
まだまだお話伺いたいんですが、ちょっと時間が来てしまいましたので、はい、またぜひ次回もというふうな感じでね、機会を持ってたらと思います。
どうもありがとうございました、
今日はアークどこでも本読みたい移動図書館を立ち上げられました堀内芳美さんにお話伺いました。今日は本当に楽しいお話ありがとうございました
ありがとうございました。失礼します。